耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは花とか植物とか好きでしょうか？僕はね、花植物ちょっとあんまり得意ではないというか覚えられない人なんですけど、人よりね花がいいので、僕のノーズの方ですね、花が効く方なので、花の匂いとか木の匂いってのはなんとなくわかるんです。で、匂いはわかるんだけど名前がわからないとか、匂いの発生源がわからない、この匂いはどの花なんだろうっていうのがよくありましてですね、最近母親が家庭菜園というほどではないんですが、花壇で花なんかを育ててまして、それの匂いがねきついというかすごい匂いがするんですよ。で、最近母親が出かけてしまって、その世話をしてくれと言われて、こう水をやった時に、あれちょっと花って可愛いかもしれないななんて思ったのが最近の出来事。これ詳しくちょっと2部とかで話そうと思います。で、今日はですね、そんな花に関係する本というか、お母さんの愛情の本というか、少し悲しいんだけれども心が温かくなる絵本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は金の星社より出ております、浅沼美希子作、黒い剣絵花水木の道という本です。花水木、東北地方ではですね、5月頃がなんか花水木の花が一番綺麗な季節だそうで、ちょっと過ぎちゃったんですけどもね、つい最近まで綺麗だったんではないでしょうか。人とよさんの歌のタイトルでも有名なこの花水木なんですが、皆さん見たことはあるでしょうか？きっとね、見たことはあると思うんですけど、詳しくないとわからないと思います。漢字で書くと花、水、木というすごい分かりやすい、フラワー、ウォーター、ウッドです。で、花水木と書くんですが、4月から5月にかけて白や赤、ピンクの花をつける木です。これが花水木で、僕なんか学校の校庭にね、植えてあったのでそれで覚えています。子供だったからね、花水木という名前を聞いて花水の木だと思っててですね、すごいなんかこうベトベトしてる印象があったんですよ。もしくはなんか濡れてんのかなと、なんか汚らしい木なんだろうなと思ったんですけども、目で見るとね、どちらかというと乾いてる、もともとなんかアメリカが原産らしくてですね、どっしりした木なんです。で、どっしりしてるんだけど、花とあと赤い実がね、秋ぐらいにつくのかな、赤い実がすごい綺麗で、それがなんかすごいアメリカンだなーっていう感じで覚えていました。僕の母校にあったのは確かアメリカ花水木という名前だったと思います。この花水木ですが、花言葉がですね、私の思いを受けてください、公平にする、返礼という意味で、なかなか行儀正しい花なんですよね。なお本日ディレクターは花音痴なので、花水木がどの花だかさっきまで全く分かっておりませんでした。ぜひぜひ皆さんもですね、街路樹、公園の景観の一部としての花水木楽しんでみてください。でだよ、その花水木の紹介じゃないんですよ今日は。この花水木がタイトルに入っている絵本のご紹介なんです。今日紹介する本は花水木の道という本ですが、まずはちょっと著者をご紹介しましょう。著者の浅沼美希子さんは2年前岩手県陸前高田市で東日本大震災により被災、この時に25歳のご長男たけるさんを亡くされています。現在ね、市の職員として働かれている浅沼美希子さんなんですけども、この浅沼さん、やっぱりご長男のね、死がありまして、その悲しみを乗り越えるために2年の歳月をかけて言葉を紡ぎ、この絵本花水木の道を作ったんだそうです。そんな浅沼さんの絵本に絵を添えてくれるのが黒井健さん。この方は新潟県生まれ、新潟大学教育学部美術科卒業、出版社に入社、絵本の編集に携わった後に退社、フリーのイラストレーターになるという、普通の人生に思えますが非常に有名な方なんです。絵本作品にですね、ゴンギツネ、手袋を買いに、生まれてきてくれてありがとう、ホテル、ロングナイト、画集にミシシッピ、他多数という、この黒井さんの絵はですね、おそらくゴンギツネで印象に残ってる人多いと思うんですけど、非常にね、温かみのある繊細なタッチの絵を描かれる方です。これは書店でお手に取った時ですね、あ、この人かと、あ、この人が黒井さんっていうゴンギツネの人なんだなって分かっていただけると思います。そんな、お二人のタッグで書かれた、この本ですが、先ほどもちょろっと触れましたけど、著者の浅沼美希子さんの東日本大震災での出来事をもとに、2年余りもの時間をかけて制作された絵本です。浅沼さんは、3月11日の地震直後、 指定避難所の市民会館で長男のタケルさんと再会しました。しかし浅沼さんは娘と孫が来ていた自宅に戻るため高台に移動します。その間に津波が市民会館を飲み込み、タケルさんとまた会えたのが10日後の遺体安置所だったという、かなり辛い思い出があるんですね。浅沼さんは自分がもっと津波の怖さを知っていれば助けてやれたのにと今でも悔やんでいるそうです。そんな浅沼さんがどうしてこの絵本を書くことになったのか、その答えの前ですね、まずはこの絵本の朗読、どうぞこちらの音声お聞きください。
山の上から町を見下ろすと、松原の向こうに海がキラキラ光っていたよ。大好きな家族、大好きな友達、松原海岸の砂浜でみんなと一緒に遊んだね。橋の上から海を見ながら友達と一緒に自転車で走ったね。砂浜に寝そべって見上げた花火大会、海の七夕祭りをお父さんに肩車してもらってみたよね。好きな街が急に暴れ出した。津波が来るぞ、早く逃げろ。津波は空が見えなくなるほどのどす黒い水の壁になって僕たちに襲いかかってきた。僕はどこにいるんだろう。薄桃色の花の中で眠っているのかな。お母さんが僕を探している。お母さんの泣き声が聞こえる。もう泣かないで、楽しかったことを思い出して笑っていてね。 願い。僕が大好きだった花水木の木をたくさんたくさん植えてね。津波が来た時、みんなが安全なところへ逃げる目印に花水木の道を作ってね。町の人たちが津波で悲しむことがないように、僕は花水木と一緒にみんなを守っていきたいんだよ。お母さん、命を守る花水木をいっぱいいっぱい植えてね。僕がお母さんやお父さんや町の人たちに守られて大きくなったように、花水木の木を僕だと思って可愛がってね。花水木の花、命を守る花水木の道、薄桃色に煙る春の景色が目に浮かぶよ。遥かに海を見下ろす花水木の道を、僕もお母さんと一緒に歩いているよ。どこまでもどこまでも。
はい、以上朗読でした。こちら能登まみこお話ノートという番組から、提供いただいた音声です。まあ、すごいね、あの能登さんの読み方もそうなんですけれども、綺麗な景色からね、津波のなんかおどろおどろしい雰囲気、そして、まあ、未来への希望とつながっていく素晴らしい朗読、そして絵本でした。浅沼さん、後書きでこのように綴っています。こちら僕が読み上げます。津波で息子を失った後、眠れない日が続き、胸が苦しくなり、呼吸困難になることが何度かありました。どうしても会いたくて会いたくて泣いてばかりいた日々、ある日息子の声が私の耳にはっきりと聞こえてきたのです。そうだ、私には後世に伝えていく大きな役割があるんだ。命を守る木を植えたい。亡き息子の声に教えられて、私は今日も生かされていることに感謝しました。はい、まあ、というわけでね、まあ、浅沼さんにとってその花水木とは、まあ、亡き息子さんの姿と重なるものなんですが、まあ、現在浅沼さんの自宅では花水木が綺麗な花を咲かせているそうです。まあ、将来息子さんのたけるさんのね、花水木の道が混沌できるといいですよね。なおこの絵本、あの音声番組などで紹介できなかったんですけど、黒井さんの絵も非常にいい出来です。まあ、この文章と相まってですね、この幻想的な雰囲気というか、温かいその地震前の陸前高田市、そして地震があったとの辛い気持ち、おどろおどろしい気持ち、また著者の浅沼さんのね、心理描写というか、まあ、深層風景なんかもね、表現されているんじゃないかという、素晴らしい絵本に仕上がっています。ぜひこちら書店でお手に取って見てみてください。では書籍情報です。花水木の道、 浅沼美希子作、黒い剣絵、金星社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。関連書籍のご紹介ですが、この金の星社さんから出ている絵本、いくつか新刊ラジオで紹介しているので改めてご紹介しましょう。新刊ラジオ第1518回、2012年2月29日号、極物語、これはあれだ、捨てられたペットの話でしたね。新刊ラジオ第1541回、2012年5月26日号、スーフと白い馬。新刊ラジオ第1587回、2012年11月5日号、母さんの子守唄。これも東日本大震災をモチーフにした絵本なんですけども、なんというか金の放射さん、新刊ラジオで取り上げるのは涙腺結界ものが多いですね。泣ける絵本が非常に多いです。まあそういう絵本が読みたいとか、そういう絵本が好きだという方はぜひチェックしてみてください。なお、本日放送しました野戸真美子お話ノートの中の野戸真美子さんの朗読音声ですが、こちらオーディオブックのフィービーというサイトで配信されます。フィービーは FEBE とアルファベットで検索していただくか、フィービーとカタカナで検索してみてください。こちらいろいろなね、オーディオブックまた音声の配信サイトなんですけども、この中にですね、本日の野戸真美子さん花水木の道も単体で配信開始されますので、今日流れた音声が気に入ったという方はぜひお買い求めください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。